おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。アメリカの大手保険会社トラベラーズがオープン AI と組んで AI を使った保険請求サポートを全米で展開したというニュースです。
これはですね、クレームアシスタントという AI のサポートツールを全国に広げたという話なんです。24時間365日保険の請求手続きを AI が自動でサポートしてくれるんですよ。
24時間対応ってすごいですね。でも保険の請求って複雑そうじゃないですか？ AI で本当に対応できるんですか？
おっしゃる通りで、保険業界って災害や事故が重なる時期に請求が一気に増えるんですよ。その時に人手が足りなくなるのが長年の悩みで、 AI なら需要が増えてもその分だけ対応量を広げられるんです。
ああ、そういうことなんですね。繁忙期でも人を増やさずに乗り越えられるってことですか？それって他の業界にも使えそうな考え方ですね。
まさにそこなんですよ。コールセンターや手続きサポートが必要な業種なら同じ発想が応用できるんです。大手がこういう形で本格導入した事例が出てくると、金融や保険以外の業界も動き出すきっかけになりますね。
続いてのニュースです。スマホのマイクで呼吸を検出できるアプリが GitHub でオープンソースとして公開されたそうですね。
これはですね、マイクに向かって呼吸するだけでリアルタイムに呼吸のリズムを検出してフィードバックしてくれるツールなんです。専用のセンサーやウェアラブルデバイスがいらないんですよ。
え、マイクだけで呼吸がわかるんですか？音声として聞き取っているわけではないんですよね。
ええ、そうなんですよ。発話の解析ではなくて、呼吸の音のパターンだけを見ているんです。しかも処理はすべてスマホの中で完結していて、音声データが外部のサーバに送られることはないんです。
わあ、それは知りませんでした。データが外に出ないなら、プライバシーの面でも安心ですね。ストレスチェックや瞑想のアプリに使えそうですか？
まさにそこなんですよ。呼吸のモニタリングはストレス管理や瞑想支援との相性がすごくいいんです。これまでは専用の機器が必要でコストもかかっていたんですけど、スマホだけで同じことができるとなると、ヘルスケアアプリの作りやすさがぐっと変わってきますね。
さて、お次のニュースなんですけど、AI が技術ドキュメントの画像を読み取る話題です。これどういうことなんですか？
カパ .AI というサービスがその仕組みを公開したんです。技術ドキュメントって図や表やスクリーンショットがたくさん入っていますよね。それを AI が検索に使えるようにするっていう取り組みなんですよ。
わあ、それは知りませんでした。でも今まではそういう画像ってAI には読めていなかったんですか？
RAG っていう検索拡張生成という仕組みがあるんですけど、これは文字情報の検索はすごく得意なんです。ただ画像の中に書かれた情報は従来のやり方だとそのまま素通りしてしまっていたんですね。
え、意外ですね。マニュアルとか仕様書って図や表が多いですよね。それが丸ごと無視されていたとなると、AI の回答も不完全になりそうですね。
まさにそこなんですよ。画像の中にしか書かれていない情報って技術ドキュメントでは結構あるんです。そこを AI が理解できるようになると、技術サポートや社内の資料検索の精度がぐっと上がるんですね。ドキュメントの作り方自体も変わってくるかもしれないですよ。
おお、そうなると画像で説明した方が早いっていう情報も AI がちゃんと拾えるようになるわけですね。 実際に自社で AI を使ってる企業さんにはすごく気になる話題ですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。プログラミング言語の話題で、クロージャーというものを約1ヶ月使ってみた体験談が話題になっているそうですね。
ざっくり言うと、エンジニアの間でじわじわ注目されている話なんですよ。クロージャーって、括弧がとにかく多い言語なんですが、見た目だけでうわ無理ってなる人が多いんです。でもこの方は、実際に使ってみたら印象がガラッと変わったそうで。
え、そうなんですか？括弧が多いってどういうことですか？普通のプログラミングと何か違うんですか？
一般的な言語って、命令と括弧の使い方が割と直感的なんですよ。クロージャーはリスプ系といって、ほぼあらゆる処理を括弧でくるむ書き方をするんです。最初は呪文みたいに見えるんですけど、慣れると逆にシンプルに感じてくるらしくて。
ほう、慣れって大事なんですね。でもこの方、学ぶためにわざわざ静的サイトジェネレーター、つまりウェブサイトを自動で作るツールを自分で作ったんですよね。かなり本格的な取り組み方ですね。
そうなんですよ。しかもこれが面白くて、一度 GN メイクとシェルスクリプトで書き直した直後に、さらにクロージャーで作り直したらしいんです。普通そこまでやらないですよね。それだけ熱中できたってことで。
え？それは知りませんでした。書き直した直後にまた書き直すって相当ハマっていますね。ケンさん的には新しい言語を学ぶときにこういうやり方って参考になりますか？
めちゃくちゃ参考になると思いますよ。チュートリアルをこなすだけだと頭に入りにくいんですけど、自分が実際に使いたいツールを作る題材にすると必要に迫られて覚えられるんですよね。クロージャーに限らずどの言語でも同じで、小さくて身近なプロジェクトを一個用意しておくのが一番早いと思いますよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。トランプ大統領が AI の大統領令に署名したというニュースですが、内容がかなり縮小されたそうですね。
ですね、もともとは AI モデルを政府がしっかり審査するという方向で動いていたんです。ところが最終的にはその審査が義務ではなくて任意に変わったんですよ。企業がやりたければやってくださいという形になったわけです。
え、それって大きく変わりましたね。なぜそんなに後退したんですか？
オープン AI をはじめとする AI 企業が強く反発したのが主な要因なんです。審査が義務になると開発やリリースのスピードが落ちてしまうので、業界側としては受け入れにくかったんですよね。
ほー、企業の声がそれだけ大きかったんですね。でも審査が任意になると安全性はどうなるんですか？
そこが難しいところなんですが、安全性の確認が企業の自主性に任されるんです。企業ごとに基準がバラバラになる恐れもありますし、アメリカが規制を緩めると他の国も競争に負けたくないと追随する可能性があるんですよ。世界全体で AI をどう管理するかはまだ答えが出ていない問題ですね。
おお、それは知りませんでした。エンジニアの方はこの動きをどう受け止めればいいんですか？
義務がなくなったからといって何もしなくていいわけではないんです。むしろ今のうちに社内で AI のリスクを評価する仕組みを自主的に整えておいた方がいいですね。将来また規制が強化されたとき、準備ができている企業とそうでない企業では対応コストがすごく変わってきますので。
ラストはこちらのニュースです。オープンリペアデータスタンダードというものが策定されたそうなんですが、これは どういうものなんですか？
簡単に言うと、世界中の修理カフェや修理団体が集めたデータを同じ形式で共有できるようにしましょうという標準規格なんですよ。オープンリペアアライアンスという団体が中心になっていて、すでに世界65カ所以上でインターナショナルリペアデイというイベントも展開しているんです。
おお、それは知りませんでした。でも、修理のデータを共有すると、具体的に何がわかるようになるんですか？
例えば、この製品はどこが壊れやすいかとか、実際に修理できた割合はどのくらいかといった実態が見えてくるんですよ。そのデータをもとに、メーカーが設計を改善したり、廃棄物を減らすための政策に生かしたりできるんです。
ほう、修理のしやすさがデータで見えてくるんですね。IT 業界のハードウェアにも関係してきそうで、サステナビリティの観点からも面白いですね。
まさにそこなんですよ。修理しやすい設計の指針にもなるので、IT 機器のハードウェアを長く使う文化につながっていく可能性があるんです。データをオープンにすることで、業界全体を動かせるかもしれないですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。